こんにちは。今日のディープダイブです。食事中にですね、なんかこう気づいたらスマホに手が伸びちゃってる。あなたもそんな経験ありませんか？今回はですね、ご提供いただいた資料、スマホ依存からの脱却方法、これを深掘りして、まあなぜつい見てしまうのか、そして、どうすればもっとうまく付き合えるのか、あなたと一緒に探っていきたいなと。心理学とか脳科学の知見から明日からすぐ使えるようなそういう具体的なヒントを見つけ出すのが今回のミッションです。
そうですね。まず面白いのがスマホがこうなんでこんなに注意を引くのかっていうその脳の仕組みなんですけど、資料によると鍵はやっぱりドーパミン。これよく快感物質って言われますけど、厳密にはちょっと違って、次は何かもらえるかもってその報酬を探させる。そういう神経伝達物質なんですよね。
へえ、なるほど。だからいいねとか別に通知がなくてもなんかこうついチェックしちゃうわけですね。何かあるかなっていうその期待感ですか。
まさにスマホの通知とか新しい情報っていうのがいつ来るかわからないじゃないですか。これが脳にとっては予測不可能な小さなご褒美みたいになってるんです。で、これが脳の変律強化っていう仕組みを刺激する、ギャンブルと全く同じで、予測不可能だからこそもっともっとってこう求めてしまう。それで依存性が高まると。
なるほど。意志力だけの問題じゃないっていうのは結構大きいですね。
そうなんです。そこが、非常に重要な点ですね。
それで特にやっぱり問題になりがちなのが食事中のながらスマホですよね。これは多くの人が気になってるんじゃないかなと。
まさにその通りです。資料が特に指摘しているのは、食事中にスマホに意識がいっちゃうと脳が満腹感を感じにくくなるっていう点ですね。満腹中枢が働き始めるのにだいたい20分くらいかかるって言われてますけど。
ああ、よく聞きますねそれ。
スマホはそのプロセスを邪魔してしまう可能性があると。結果として無意識のうちに食べ過ぎちゃうリスクがあるわけです。
食べ過ぎだけじゃないんですよね。他にも影響があるって読みましたけど。
そうなんです。例えば噛む回数が減っちゃって消化に悪影響が出たりとか、あとは味覚がちょっと鈍くなっちゃって、せっかくの食事が楽しめなくなったり。
うわー、それはもったいないですね。
そうですよね。それに目の前に人がいる場合は当然会話も減ってしまいますし、食事の満足度全体がこう下がってしまう可能性があるわけです。
食事以外でも脳への影響っていうのもこれ無視できないですよね。資料を読んでて特にああと思ったのが、情報が多すぎることによる脳疲労っていう。絶えず情報が入ってくることで集中力とか記憶力がそがれていくっていうのは結構あなたも実感があるかもしれませんね。
そうなんです。でさらに寝る前のスマホですね。これはよく言われますけど、ブルーライトが睡眠ホルモンのメラトニンの分泌をこう抑えちゃう。
はい。
それで睡眠の質が下がってしまうと。
質が悪い睡眠が続くとやっぱり日中もきついですよね。
パフォーマンスに影響しますよね。あと地味ですけど姿勢が悪くなるストレートネックなんかもやっぱり問題として挙げられてますね。
こういういろんな影響を知ると、じゃあ具体的にどうすればいいのっていう対策がやっぱり気になります。資料からはどんなアプローチが見えてきましたか？
まずすごくシンプルなんですけど、効果的なのがやっぱり食事中にスマホを物理的に遠ざけるっていうことですね。別の部屋に置くのが理想的だと書かれてます。
ああ、なるほど。目に入らない、手に取れない距離を作ると、にするっていう発想ですね。
そういうことです。で、次に提案されてるのが、マインドフルイーティングっていう考え方ですね。
マインドフルイーティング。
要は食べることに意識をしっかり集中させると、食べ物の色とか、香りとか食感とかを五感でちゃんと味わう。資料では一口30回噛むことも推奨されてますけど、まずは味わうってことを意識するだけでもだいぶ満腹感が得やすくなると思います。
なるほど。でもスマホから離れた時間をただぼーっとするのも手持ち無沙汰になっちゃいそうですけど、その時間をどう使うかっていうのは何かヒントありましたか？
良い点ですね。そこも資料では触れられてて、例えば何もしない時間をあえて意識的に作るとか、あるいは瞑想とか、アナログな趣味ですね、読書とか料理とか散歩とか、そういうのに時間を当てるのがおすすめされてます。
ふむふむ。
要はデジタルから離れてちゃんと五感を使う時間を持つっていうことですね。あと技術的な対策としては、 もう不要な通知はオフにしちゃうとか、画面を白黒、グレースケールにするっていうのも、衝動的な使用を抑えるのに役立つみたいです。
なるほど。代わりの行動を用意しておくのがポイントなんですね。でも、こういう良い習慣って続けるのが結構大変じゃないですか。三日坊主になりがちというか。
ええ、そこもすごく重要で、資料では習慣の連結っていうテクニックが紹介されてました。
習慣の連結？
はい。例えば、朝朝食を食べ終わったら必ずスマホを充電ステーションに戻す、みたいに、もうすでにある習慣と新しい行動を結びつけちゃうんです。そうすると忘れにくいし、やりやすいと。
なるほど、なるほど。
そしてですね、ここで非常に興味深いデータがあるんです。習慣化の成功率についてなんですけど、一人でこう頑張って取り組むと、継続できる確率って大体 20% くらいらしいんですよ。
20% ですか？結構低いですね。
そうなんです。ところがこれを、例えば仲間とか家族とか誰かと一緒に取り組むと、なんと成功率が 70% から 80% に跳ね上がるっていうデータがあるんです。
70から80。それは、全然違いますね。
全然違いますよね。いかにこう他者の存在とかサポートが大きいかっていうことですよね。
うわあ、それは面白いデータですね。今回のディープダイブでは、ついやってしまうスマホとの付き合い方をこう見直すための具体的なヒントを資料からいろいろと掘り下げてきました。なんか完全に断つっていうよりは、意識的に距離を置くことで自分の時間とか感覚を取り戻すっていう、そういう視点が大事そうですね。
まさにおっしゃる通りです。で、その結果として、集中力が戻ってきたり、睡眠の質が上がったり、ストレスが減ったり、そして何より、リアルな人とのつながりがこう深まるっていう、そういう多くのメリットが期待できるわけですよね。
本当ですね。最後に一つ、あなたにも考えてみてほしいことがあるんです。先ほどのデータありましたよね。習慣を変える上で、誰かと一緒にやると継続率が 70% から 80% になる。一人だと 20% っていう。
ええ、ありましたね。
もし、そうだとしたらですよ。あなたにとって一番効果的なデジタルデトックスツールっていうのは、もしかしたら最新のアプリとか、スマホの設定とかじゃなくて、あなたが本当に大切に思う人たちと過ごす、そのリアルな時間をもっとこう意識的に作るっていうこと、それ自体なのかもしれないですね。